今週から礼拝ではルツ記を読んでまいります。ルツ記は全部で4つの章しかございませんので、あっさり読んでしまうこともできますけれども、まあだからと言ってもいいのかもしれませんが、普段あまりしっかりちゃんと読まれない、そういうところがございます。ルツ記は結論だけを見ますと、まあ何のことはないということ、まあ元に戻ったというふうにも言えるかもしれません。まあでも問題はですね、その結論にたどり着くまでのその導きと申しますか、途中経過がとっても大事だと思います。それは同じように予部記とよく似ておりまして、予部記は長いんですけれども、元に戻ったという意味で、は最後の一章が元に戻るんですね。それまでの長い予部記は、何人かのお互いの会話、途中ずっと会話が続けます。でもそこが大事なんですね。今回私たちがルツ記を読んでいく、その私たちの目標、いや私の目標は、先を急がず、じっくりと、ルツさんたちの人生の歩みをですね、共にこう読み進めていく、歩んでいくと、そのような読み方ができればと願っております。まあ、ルツ記のテーマは旅なんですね。人生は旅だと。ルツさんたちのその人生の旅路というのも、私たちも一緒にその旅を一緒にしていくつもりで読み進めていければと願っております。では、まずその第一章の一節をから読んでまいりましょう。ルツ記第一章の一節。獅子が世を治めていた頃、飢饉が国を襲ったので、ある人が妻と二人の息子を連れてユダのベツレヘムからモアブの野に移り住んだ。ここに最初に獅子が世を治めていた頃、この獅子というのは、このルツ記の前の獅子記のこの獅子ですね。指導者、あるいは民を裁く者とも訳される言葉です。聖書は、この後にですね、獅子の後の時代には王様が登場してきまして、サウル王やダビデ王やソロモン王、まあ、その王様の時代に国を統一して、王様の時代へと移る前に、モーセや、あるいはヨシアのように、ある時期、あるいはある部分ですね、ある民族を、導いたという指導者が獅子なんですね。逆に言うと、この時代ではですね、まだ一つの国としてですね、イスラエルとかって、そういう国としては統一されていない、まあそういう状況にあったんだと。だから、詩式の最後の、一番最後の節、このルツ記の、直前ですね、詩式第21章の25節、420ページ、その1ページ前のところの一番最後の25節、そこにこうあります。その頃イスラエルには王がなく、それぞれ自分の目に正しいとすることを行っていたと。まさに、まだ国としての統一がなされておりませんでしたので、まあそれぞれ自分の目に正しいすることを行っていた、つまり何か一つのね、統一された考え方や、国家というものがなかったわけです。ゆえに今日のルツ記の第一章の一節、獅子が世を治めていた頃、飢饉が国を襲ったので、ある人が妻と二人の息子を連れてユダのベツレヘムからモアブの野に移り住んだんだと。 モアブののっていうのは、これモアブっていうのは外国の国の名前です。もしね、その国を飢饉が国を襲ったってありますから、ある程度国家が、王様がいて、一つの統一されていた国であったならば、飢饉が起こったら何らかの手立てというものがなされていて、援助やその地域への支援というものがなされてきたはずです。例えばエジプトで大きなピラミッドが作られておりますけれども、あれが作られたのも一つの理由としては、そういう飢饉や戦争などで困窮している人たちに仕事を与える、そういう国家プロジェクトとしてね、あれはあったんだ。そういう役目もあったんだ。仕事を与える。まさに国が統一されていれば、そのような大きな事業ということもできたんでしょうけれども、まだそうではなかったので、飢饉が起こった時にはもうそれぞれが自分で何とかしなきゃいけないということになって、ユダのベツレヘム、これはユダ族の土地にあったベツレヘムの町から、外国のモアブの野に移り住んだんだと。まあ、移り住んだ、移住したっていうことなんですね。まあ、そうしなければならなかったと言ってよいと考えられます。で、ここで出てくるモアブというのは、この国は、創世記の、12章、アブラハムが、父の家を出て、私が示す地に行きなさいと神様に言われて、行き先を知らずに出て行きますね。アブラハムは、甥のロトと一緒に、その家を出ていくわけですけれども、後にするんですけども、そのロトの子孫たちがモアブだと聖書ではされています。ですから少なくとも、まあ、血のつながりはあったとも言えます。ただし、この当時は、モアブというのはもうすでにですね、実は王様がいまして、一つの国としては栄えていたんですね。だからイスラエルよりも早く王様がいて統一して、この時代結構繁栄をしていた。ですから、ユダの地が危機になった時に、モアブに行けばなんとかなると。豊かな土地だから、自分たち、外国人も受け入れてもらえると。まあ、いわば、そして国境を越えるわけですよね。例えば、このモアブについては、民数記22章から24章に、そのモアブの王様のバラクというのがですね、魔術師のバラムという魔術師を雇ってですね、イスラエルに呪いをかけて戦争に勝とうとしたという出来事があります。そこにもうすでに、王様バラクが出てきますね。またこの直前の四世紀の三章では、モアブの王様エグロンがイスラエルを侵入してきて、18年間も毎年貢ぎ物を要求したというふうに出てきますね。まあそれぐらい、力を持っていた当時国だったと考えられます。ですから飢饉になった時に、隣の豊かな国に、モアブに行けば、まあ仕事にありついて食いつなげるだろうと思ったのも無理はない。しかも、モアブの野に移り住んだんだとあります。二節、その人の名、つまり夫ですね、名前をエリメレク、妻がナオミ、二人の息子がいまして、マフロンとキルヨンといい、ユダのベツレヘム出身のエフラタ族のものなんだと。彼らはモアブの野に行き、モアブの国ではなくてモアブの野っていうふうに言っているのは、おそらく、野の野原で、つまり、お畑を耕すそういう仕事か、あるいは羊なんかを放牧する、まあ、いずれにしろそういう仕事になんとか、つくことができる。そう思って、野に行ったということなんです。で、町に行ったわけではないっていうことなんですね。で、ここで夫の名前が出てまいりました。エリメレク。このエリメレクっていう名前の意味はですね、エリっていうのは神様ですね。メレクは、まあ、王様ですね。だから、神は王なりなんです。神様こそが王様だと。なかなかこれは由緒正しい名前ですね。妻の名前のナオミというのは、私の喜びという意味ですね。 おそらくナオミさんが生まれた時に、その両親がとても喜んで、私たちの喜びだ、私の喜びだっていう名前、ナオミというのをつけたんではないかと考えられます。この言葉、ナオミというのは女性形で、この言葉の男性形はナーマンになります。列王記下の五章にですね、預言者エリアに重い皮膚病を治してもらった人物としてナーマンというのが出てまいりますね。そしてその二人の、その夫婦の間には二人の子供が生まれていました。ただ、この男の子の二人の名前というのは、実はしかし、あまりいい名前とは意味ではなくて、マフロンとキルヨンのマフロンっていうのは、これ意味はですね、弱いですね。病の子とも訳せるんですね。そしてキルヨンっていうのは、これもともとは息がハーハーするという言葉なんですね。もう、だから、生まれた、二人の生まれた状態のことを名前にしたのではないかという解説者もおりますし、あるいは、この子供が現れた時、与えられた時の家の状態、もうすでに、これはまだ、ユダのベツレヘムにいた時に二人の子供は、この夫婦は与えられているわけですから、でもその時からもうすでに、なかなか厳しい状況であったということを表しているのかもしれません。いずれにしろ、この飢饉の状態で、外国へと移らなければならない、蓄えもない、そういう状態であったということがわかると思います。なお、ちなみにそのユダのベツレヘムっていうのは実は、後に有名なイエス様がお生まれになった場所ですね。ユダのベツレヘムですね。これは、ベートレヘムという言葉から来ています。ベートっていうのは家ですね。レヘムはパン。パンの家っていうのはベツレヘムという意味ですね。エフラタ族というのは、もちろんユダヤ人なんですけども、これは、そのベツレヘム周辺の地域はエフラタと呼ばれる地域で、エフラタ地域に住んでいる人々っていう意味で、エフラタ族なんです。例えば我々も日本人であっても、埼玉県人と呼ばれると同じようなものですね。で、二人ともユダヤ人で、この家族はユダヤ人として、そこで生活していたんですけれども、外国のモアブの野に行ったんだって言うんです。で、問題は三節です。そうして移り住んで、そしてなんとかモアブの野で仕事を見つけて、住んでいたのですけれども、三節。夫エリメレクは、ナオミと二人の息子を残して死んだ。厳しいですね。外国ですから、一生懸命、多分そんなにね、いい仕事や、割のいい働き口っていうのはなかったでしょう。本当に、厳しい肉体労働や、あんまり、人が、したくないと思うような仕事を進んで、彼はやったのかもしれません。異国ですからね。無理をした、そのツケが回ったのか、そして体を悪くしたのか、それはよくわかりませんけれども、夫エリメレクが、死んでしまうわけですね。当時は、やっぱり夫が、その家計を支えていた、働きを大黒柱ですから、それを失ったっていうことは、妻のナオミさんにとっては非常に厳しかったと思います。しかも二人の息子が残っているわけですからね。しかもこの地はモアブの地、つまり外国、異国の地ですから、助けてくれる、そういうものもなかなかいなかったんじゃないだろうか。ナオミさんたち一家がね、モアブの人々から見れば、よそ者ですから、そういう中で生きていくっていうのは本当に厳しい、身を寄せ合って生きてきたんで、その夫が死んでしまったということは、ナオミさんにとってはどんなに、辛い、厳しいことであったんだろうかと思います。この時のナオミさんの気持ちや思いというものは、記されておりませんけれども、本当ならば、この世を機に生まれ故郷ベツレヘムに帰るべきだったかもしれません。しかし彼女は、ナオミさんはそうしなかったんですよね。彼女はそこでなお頑張ったんだ。おそらく考えられることは、 夫のやっていた仕事を引き継いだ、あるいはその関連の仕事について今度は彼女自身が働いて、そして、その家をなんとか維持したんではないかと考えられますよね。なぜそこまで頑張ったのでしょうか。あるいはなぜ彼女はその異国の地モアブで頑張られたのか、頑張ることができたのか、その原因理由っていうのは明らかだと思います。それは何か、なぜか、子供がいるからではないでしょうか。二人の子供のために、二人の子供を育てていくために、一人前に育てるために、ナオミさんは、母ナオミは一生懸命、そこでなお夫の死をね、もう本当に悲しむ暇もないぐらい一生懸命働いて子供を育てていったんじゃないだろうか。まさに歯を食いしばって生きた。で、その結果ですね、4節、息子たちはその後モアブの女を妻とした。一人はオルパ、もう一人はルスといった。10年ほどそこに暮らしたが。素晴らしいですよ。素晴らしいじゃないですか。息子たちをそれこそ一人前に育て上げたんです。しかもお嫁さんをそれぞれ、まあ、モアブの女性なわけですけれども、オルパ、それからルツと一人一人に家庭を持たせたわけですから、本当にその二人の結婚式を終えた後で、どんなにか母ナオミさんは安堵のね、安心をしたんじゃないでしょうか。ようやく報われ、自分の苦労も報われた。ああ、なんとかね、子供を育て上げ、そして家庭をね、持たせることもできた。これ大変な、10年ほどそこに暮らしたと4節にありますけれども、この大変な10年間、女で一つで子供たちを、つまり夫が死んでから10年間ということですから、育て上げて、そして連れ合いも見つけて、そこで頑張った。10年間本当に頑張ったんですよね。どうでしょうか。もしルツキがですね、ここまでであったならば、むしろ素晴らしい、ナオミさんよくやった、よく頑張った、よく生きた。こんな厳しい状況、異国で、しかも途中で夫を亡くした、そういう中で立派に子供を育て上げ、それぞれに家庭を持たせたって、なんて素晴らしい人生の旅路であった、そういうふうにここまでであったならば言えることであったのではないだろうかなと思いますけれども、ところがですね、人生というのは、その人生という旅路っていうのはなかなかわからないものでありまして、五節、マフロンとキルヨンの二人も死に、その息子二人が死んじゃうんですね。ナオミは夫と二人の息子に先立たれ、一人残されたって言うんです。支えにしてきた子供たちです。あるいはこれからは二人にそれぞれ家族を持たせて、これからはもうちょっとは楽にでして、あるいは自分を支えてくれる子供たちがね、そう思っていた状況であったんじゃないかなと思うんですけれども、その二人の息子がなんと死んでいくんですよね。母親としてこれほど辛いことはない。いや、母親だけじゃないです。父親も含めてね、親として自分の子供を先に送るということぐらい本当に辛いことはないのではないでしょうか。次の6節の最初にはこういう言葉があります。6節、ナオミはモアブの野を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った。もう生も根も尽き果てたっていう思いだったのではないかなと思います。もう夢も希望もなくなったと。どうでしょうか。まあ私たち このナオミさんほどのね厳しい人生ではないのかもしれませんけれども、私たちも同じような思いになる時がありますね。一生懸命頑張ってきたのに、歯食いしばって生きてきたのにね、あれはもう本当に自分のためじゃない、家族のためにとか思って生きてきてるのに、どうしてねそのことが報われないのか、むしろ悲しいことが起こってしまうのか、辛い現実に立たされるのか、なんでこんなに次々とねいろんなことが起こってくるのかと、本当そういう時があります。でこの時のナオミさんの気持ちがよく表している言葉が実はこの後、少し後に出てまいります。見てみましょう。それは1ページめくっていただきまして、ルツ記の第1章の21節ですね、下の段で422ページの下の段、ルツ記第1章の21節読みます。出ていく時は、これナオミさんの言葉なんですけど、出ていく時は満たされていた私を主はうつろにして帰らせたのです。満たされていたっていうのは、夫と二人の子供がいたってことですよね。そして私を、主はうつろにして、うつろっていうのは空っぽ、何もない状態にして、この故郷にね、帰らせたんだって言うんです。なぜ心よい、ナオミさん、喜びという言葉がもともとですから、心よい、ナオミなどと呼ぶのですか？主が私を悩ません。全能者が私を不幸に落とされたのに。これは何を言ってらっしゃるかっていうと、こんな風にしたのは神様だって言うんです。出ていくときは満たされていたのに、主は、神様がこんなに空っぽの状態、何もない子にして、したんだって言うんです。神様が私を悩ませ、全能者、何でもできる方なのに、私を不幸に落とした。神様がこんな状態にしたって。これは神様のせいだって。本当に私たちにも、本当にこう言いたくなる現実や状況っていうのは、あるのではないかな、と。そう思います。どうでしょうか。実はこの、ナオミさんの状況についてですね、旧約聖書を聖典とするユダヤ教の伝統的な解釈を申しますと、特に5世紀から6世紀にまとめられたユダヤ教のタルムード、立法の解釈、今までこう口伝いでこう聖書の解釈とかね、それを言われてきたのをこうもう一回ずっと書き出したタルムードっていうのがあるんですけども、そこのルツ記の仲介の中ではこういうふうに書かれて言われているそうです。この家族が、神様が約束の地として示されているユダヤの地を捨てて外国を頼ったことへの罰であったと、そう言えるって言うんですね。つまりこの子供が亡くなり夫が亡くなったっていうのはですね、神様がその約束の地、ユダヤの地ですね、約束の地、カナン、約束の地だって言って、人たちをですね、捨てて、離れてね、飢饉だからといって離れて、モアブという外国の地に行ったことに対する罰だ。ひどいこと言いますね。そんなにユダヤの地が大事なのか、すごいのかって、思ってしまいますけれども、私は神様が罰としてね、これを与えたって、そういう思わないし、そう読んではいけないのではないかなと思います。だって少なくともね、間違ってはいけないことは、ユダヤのそのベツレヘムを去ってね、モアブの地に行こうと決めたのは、当時のその家族状態、つまり家父長制ですからね、夫が決めるんですよ。男が決める。で、妻はそれに従うんですから、モアブの地に行くって、そういう決断をしたのは、実は、夫の、エリメレクなんですよ。で、ナオミはそれに従ったわけですよ。どんな思いを持ってたかどうかはわかりませんけれども、 だからもしね罰が与えられるとする、あるいは苦しむのであるならば、夫エリメレクが苦しむべきなんですよ。ナオミはついていったんですから、彼女がこんなに苦しみに出会うということは、これは理不尽。まさにどうして神様はナオミをこんなに苦しめるのかと本当に思いますよね。厳しい状況の中で生きてきたんですよ。本当に彼女なりに頑張って生きてきたのに、こんな結果しか与えられないっていうのは、神様を恨んでいても仕方がないなと私は思いますが、いかがでしょうか。まあ私たちの人生にも、どうしてこんな辛いことが起こるのか、神様の思いや考えがどこにあるかわからないと思う時があります。もしかしたらね、すべてどうして何を神様考えてやられるんだろうかと、そう教えてくださいとか祈り求めて、そして示してくださいって言ってとしても、その神様のお考えのすべてをね、我々は知ることはできないのかもしれません。ただ一つだけ言えることはですね、今日の箇所の6節で、ナオミはモアブの野を去って国に帰ることにし、嫁たちも従った。国に帰ることをしたというのは、先ほどは生も根も尽き果ててね、もう何もかも、夢破れて帰っていくっていう、そういう意味だ。もうそれもあったと思います。でももう一つの理由がありました。6節はそのことを書いています。ナオミはモアブの野を去って国に帰ることに嫁たちも従った。主がその民を顧み、食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの野で聞いたのであると。ナオミは住み慣れた場所を後にし、二人の嫁もついていったと。神様が、ベツレヘムですね、ユダのベツレヘムの地、ユダの地を、豊作を与えたんだ。今度逆ですよ。最初はモアブの地が豊作であった、豊かであった。でも今度モアブの地が何もなかった時に、今度はユダの地が、神様が食べ物を与えてくださったという情報が、モアブの野に働いていた彼女に聞こえてきたから、じゃあ帰ろうっていうことになったっていうことですよね。そして嫁さん二人もついていったってことは、豊かだからなんとか、作物が豊作だからなんとかなるのではないかと、そういう思いもそこには込められているように思います。で、これ何を言ってるかというと、少なくともナオミにはもう何もなかった、何も失ってしまったって思っているかもしれませんけれども、ここではナオミにはまだ戻る場所があったっていうこと、あるいは戻る場所がちゃんと用意されていたんだっていうんです。何もかもなくしてしまった一人残されたナオミさんだったんですけれども、その彼女が絶望してですね、もう何もかもダメだって言って、自ら死を選ぶということはなかった、しなかったのはですね、戻る場所があったっていうことではなかったか。神様の方から言うならば、戻る場所をはちゃんと用意されておられた。そして戻るためのその豊かさですよね。そのことも準備されておられた。で、この後読んでいけばわかるんですけれども、その故郷ベツレヘムに戻ることによって、ナオミさんの新しい生きる道って言いますか。新しい人生、これからまだまだ新しい道が開けていくわけですよね。ここでもう終わりじゃなかったんです。ナオミの人生の旅は、ここで終わったわけじゃない。もう何もかも、ナオミはおそらくは、自分は、もう終わった。もう何もかもなくなった。 もう神様に自分はもう見捨てられているんだとそう思っていて、もう自分の人生は終わったんだっていうふうに思っていたかもしれない。けれども戻る土地はあったんです。戻る地がちゃんと用意されていて、それが彼女はあった。そのことによって彼女は救われていくんです。そのことが彼女に新しい人生の道がまだあるよ、新しい人生の道がまだ残っているよ、これからこれで終わりじゃないよ、新しい場所で新しい道がまた開けてくるんだ、だから生きていこう、待ってるよって言ってくれくださる存在、また場所がナオミさんにはあった。でそこから光が見えてくるんですよね。それがルツ記この後の、展開なんですね。どうでしょうか。今日はもう一箇所、新約聖書のあの有名な放蕩息子の例え、イエス様がなさった例え話を読ませていただきました。私はルツ記を読んでて、ここの最初の箇所を読んでて、放蕩息子の弟の方が生前お父さんにね、財産を生前分与してもらって、そのお金で遊びほうけた、そういうイエス様がなさった例え話をと少し重なってくるなと思いました。どこが一番重なっているかというと、放蕩したその息子が最後落ちぶれて豚を飼う仕事なんです。これは当時のユダヤ人が敬遠したというか、もうそれしたくないって言った、そういう仕事だったのが、息子がそれをさせられるっていうところまで落ち込むわけですよね。でそこで彼は気づくんです。父親のもとにはこんな仕事がまだ残っている、こんなね、もっといい仕事があった。だから父親のもとに行って、もう息子じゃなくていいから使用人の一人、雇い人の一人として使ってもらおうって思って、またそこを使ってもらえると思って彼は帰っていくわけですよね。だから彼にとって、その放蕩した息子にとって、帰る場所、父親のもとに帰る、その場所が残されていたっていうことが、彼がもう自暴自棄になってそこでダメになるということがなくて、また戻ってくる場所があったっていうことが彼にとっての救いになったんですね。ここでもそうだと思います。ナオミさんが帰る場所があった、あるいは待っててくれる人がいるっていうことがどんなに素晴らしいことか。その人を救うんですよ。その人を本当に待ってくれている人がいる。自分が戻るべき場所がある。それがどんなにね、本当に辛い時に、本当に厳しい時も先が見えない。そういう時にね、でも自分にはまだ場所が残されている。あるいはそっちの道が示されて、そこに行けばなんとかなるって言える場所があるということが本当に救いなんだ。はないだろうか。私たちの教会や、あるいは神様の身元が本当にそういう場所なのではないかなと、そう教えられるところでございました。この後ナオミさんはどうなっていくのか、そしてこのルツ記の本当の主人公であるルツさんがこの後どう登場してくるのかということを、次回また読み進めてまいりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、今日はルツ記を読み始めました。本当に人生には思ってもみないこと、自分が計画通り思った通りには本当にいかないなぁと思う出来事が次々起こってきたりいたします。そういう中で神様は一体何を考えてらっしゃるのか、こんなに一生懸命やってるのにどうして報われないのかと思う現実があります。主よ、憐れんでください。願わくは癒しと救いと、本当に道を鮮やかに、行くべき道を示してくださいますように。主よ、あなたはその天の御国を後にして、この世界にあなたにとっては本当に 神様を敬わないような異邦の地であるこの世にわざわざ来てくださって、そして罪人である私たちのために、本当にこの異邦の民のために十字架にかかって天への救いの道を示してくださいました。そして御国で待っていてくださっている、そのことを思うときに、主よ、本当にあなたと共に今も私たちを守り導いてくださっていることを信じて、目指して生きていくことができますように導いてください。主よ、この教会が本当にお一人お一人にとっての戻るべき場所でありますように。皆によって祈ります。アーメン。